お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月28日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。国内各地の軍事的施設や土地28カ所を有機フッ素化合物 PFAS で汚染したとして、連邦政府が 3M オーストラリアを相手取り、賠償金を求めて連邦裁判所に訴えを起こしました。政府の主張では、 3M オーストラリアは情報を隠蔽し、商品の一つについてその影響を誤って説明したほか、環境への影響や廃棄処理について嘘の保証を行ったとしています。 PFAS は自然界で分解されにくく、永遠の化学物質フォーエバーケミカルズとして知られています。かつては消火活動などで使われていましたが、現在は使用が禁止されています。政府のミシェル・ローランド法相は今回の訴えについて、消火作業に使われるフォーム製品に関連するものだと述べました。
The Commonwealth is seeking more than $2 billion in damages.
連邦政府はこのフォーム製品を過去に貯蔵し使用したことに起因する調査と汚染の管理で、過去にかかった、そして未来にかかる費用として20億オーストラリアドル以上の賠償金の支払いを求めます。これは連邦政府がこれまでに起こした最大の損害賠償請求です。ローランド法相でした。シリアからオーストラリアに帰国した女一人がテロ関連の罪で起訴されました。女は AFP のテロ捜査を行う合同対策チームによって逮捕・起訴されましたが、起訴内容は分かっていません。 AFP とニューサウスウェールズ州、ビクトリア州の警察は今週、シリアの収容所からオーストラリアに子供と共に帰国した IS 戦闘員とつながりのある女性6人について捜査を行っていたとみられています。労働党政権が進める税制改正で、野党グリーンズの支持を得て関連法案が国会を通過する見込みです。労働党の有力議員が税制改正への支持を改めて表明しています。今日国会に提出された法案では、業界団体や保守連合が批判するキャピタルゲイン税の改正などが盛り込まれています。ダニエル・ムニーロ財務省補佐は、状況を明確にするために政府は迅速に対応していると述べました。また、ジェイソン・クレア教育省も民放チャンネル7のサンライズで、改正の主な目的は世代間の富の格差の是正を目指すものだと述べました。
I don't want us to be a country where young people are forced to rent for their entire life.
若者が一生賃貸暮らしを余儀なくされ、他に選択肢もなく家を買う余裕のない国にはなってほしくないと思います。ですが現実はまさにその方向に向かっています。私たちが20代の頃、住宅の平均価格は年収のおよそ4倍でした。ですが今やおよそ10倍になり、私たちが住むシドニーではさらに高くなっています。クレア教育省でした。ニュースを続けます。連邦政府が発表した雇用支援制度の抜本的な見直しに対し、擁護団体から批判の声が上がっています。アマンダ・リシュワース雇用労使関係担当相によると、この見直しは過去30年間で最も大きなものとなります。しかしアンチポバティセンターは、求職者が手当を受けるために負う相互義務がなくならない限り、意味のある見直しにはならないと批判しています。アンチポバティセンターのクリスティン・オコネル氏は ABC ニュースブレックファストで、制度の見直しは個人を標的にするのではなく、より広範な制度上の問題に対処すべきだと述べました。 今の経済では政府は景気が悪い時だけではなく常に失業率を 4% 前後に保つ必要があると判断しています。ですから就職活動を強制され生活できるだけの手当も受け取れない週数百ドルという貧困ラインを下回る生活を送らなければならない状況は受け入れがたいものです。オコネル氏でした。昨日から始まった全国和解週間でコミュニティが主導するイベントが各地で行われています。今年のテーマはオールイン、すべての人が和解、そして先住民とトレス海峡諸島民の権利を推進することに心から取り組むよう呼びかけています。フィリピン人の看護師リンデール・クエバスさんは木曜島でフィリピンの医療従事者から受けたフィリピン流のケアを先住民の人たちが非常に評価していることを知りました。クエバスさんは現在南オーストラリア州の APY ランズにあるアマダクリニックで働いています。 SBS フィリピーノに対して思いやりとケアの伝統を受け継いでいることを誇りに思うと述べました。
I'm happy to serve them as well. Learn to be to put yourself in their shoes.
彼らに奉仕できて私も幸せです。彼らの立場に立って考えることも大切です。理解すべきこともあります。例えば、全員が医療制度を信頼しているわけではないということ。医療を信頼していない人もいます。同じ先住民から少しずつ医療への理解を深めている人もいます。より多くの同胞に医療を受けるよう促す取り組みをしている人たちがいます。クエバスさんでした。安全で栄養のある食料を安定的かつ継続的に入手できない食料不安危機がオーストラリアで強まっていることが慈善団体サルベーションアーミーによる調査で示されました。団体はサービスを利用した人4500人近くを対象に調査を行い、そのうち9割の人が定期的に食事を抜いていると答えました。団体によると生活コスト高が進んで家計を圧迫し、仕事をしている家庭も緊急の支援を求めるケースがあります。サルベーションアーミーのウォーレン・エリオット氏は、毎日食事の量を減らしている人がいると語ります。回答者の少なくとも 90% が定期的に食事を抜いていると答えました。またこのうち 37% の人が毎日の食事の量を減らすことを余儀なくされています。エリオット氏でした。5日間かけて行われるイスラム教の大巡礼ハッジで中東での緊張が続く中、170万人以上の信者がサウジアラビアのメッカを訪れています。サウジアラビアの気温は摂氏40度を超え、現地当局は飲料水を配布し、パラソルやミスト付きの扇風機を用意するなどして対応しています。また熱中症の人を治療するクリニックの物資の輸送にはドローンが使われています。ダーラファトワの副議長を務めるシェイフ・イブラハム・エリシャーフィー博士は、生活コスト高が家計を圧迫する中、オーストラリアのイスラム教徒の中には、ハッジを行う経済的余裕がない人もいると語ります。費用はおよそ1万4000オーストラリアドルです。これはまだ手頃な価格のもので、もっとハイエンドのパッケージもあり、価格は非常に高くなります。例えば2万ドル、3万ドル、それ以上のものもあります。エルシャーフィー博士でした。続いてスポーツ、ラグビーリーグです。州の対抗戦、ステート・オブ・オリジンの第1戦が行われ、22対20でニューサースウェールズ州選抜ブルースが勝利しました。大会連勝を目指すクイーンズランド州選抜のマルーンズは、メルボルンとブリスベンでの第2戦、第3戦で勝利する必要があります。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で113円65銭、US ドルで 71.21 セント、ユーロで 61.30 セント、 イギリスポンドで 53.11 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で159円57銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日29日金曜日のお天気です。パースは雨足が弱まりそうです。最高気温は21度。アデレードは逆に雨が強まる見込みです。最高気温は19度。メルボルンは時々曇りで最高気温は16度。ホバートは雨が降りそうです。最高気温は17度。キャンベラは晴れで最高気温は19度。シドニーは雨足が弱まる見込みです。最高気温は22度。ブリスベンは時々曇りで最高気温は23度。ダーウィンは晴れで最高気温は31度の見込みです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンターフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。